ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、ふるさとの風ニュースです。昨年12月13日、東京都内において日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムが開催されました。このシンポジウムは毎年12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として開催しているもので、シンポジウムでは中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式も行われました。本日はこの作文コンクールの中学生部門で優秀賞を受賞した当時新潟市立高志中等教育学校1年生であった名古屋カノンさんの作文をご紹介します。それでは名古屋さんの作文、社会へつなげる声のバトンリレーをお聞きください。アニメ、めぐみ。見終わった時に言葉を失った私がいた。当時13歳の横田めぐみさんは、私と同い年だった。学校生活、家族や友達とたわいもない会話をしたり、おしゃれをしたりして、毎日幸せな日常を送れていたはずだった。なのに突然、拉致という形で幸せな日常から引き離され、すべて何もかもを奪われてしまったことに衝撃を受けた。もし私だったら、どれだけの恐怖と苦しみを感じたことだろう。考えるだけで背筋が凍った。そしてアニメに出てきためぐみさんのご家族から言葉だけじゃ言い表せない深い悲しみとともに、必ず取り戻すという揺るがない信念を持っていたことがとても心に残った。このアニメをきっかけにめぐみさんのことを調べるようになった。父のしげるさんは全国各地で講演を行い、母の早紀江さんも兄弟の拓也さん、哲也さんもめぐみさんに帰ってきてほしいという願いを胸に、社会の中で声を上げ続けている。家族一体で厳しい社会の中で行動しているのだ。私はこのことにとても胸を打たれた。そして私たちはこのままでいいのかと。私はめぐみさんを含めた拉致被害者救出に向けてどうしたらいいか考えた。そのために必要なのは、やはり何事も支える社会が必要だと思う。その社会を実現させるには、国民の関心を高めるのが一つだ。だから私は声のバトンリレーを大切にしたいと考えた。 私が拉致問題や今の現状を家族や友達に話すこと、それを聞いた人はさらに別の人たちに伝えること、このようにまるでリレーみたいに声が広がっていけば、国民の関心が高まるのと同時に、社会全体に拉致問題を解決せねばという思いが根付いてくる。そしてバトンリレーのすごいところは、誰にでも始められることだ。特別な立場にいなくても知っていることを伝えるだけで参加できるのだ。そしてその一つ一つの声が集まることで、社会が行動し、政治や国際社会を動かす大きな原動力につながる。バトンが積み重なっていくことで、やがて大きな力を生み出すのだ。だから私は自分の声を止めずに次の人へ渡し続けたいと思う。私の声はまだ小さいが、その声がやがて大きくなって被害者家族、社会へ届くことを願っている。そしてそのような社会を具現化させ、めぐみさんをはじめとするすべての拉致被害者が家族のもとへ一刻も早く帰れる日が来るように、私はこれからもリレーを続けていきたい。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
4月24日に私は、韓国の専門家たちとですね、いわゆるズーム会議というオンラインの会議を出しまして、一つ大きな話題になりましたのが、北朝鮮の後継者問題ということがありました。で、まあ韓国側が強調しますのは、まあほぼもう後継者として決まったんではないかと。4月6日には国家情報院の、ジョンソク委員長が、まあキム・ジュエ氏と、まあ、我々が呼んでますが、そのキム・ジョンウン氏の娘がですね、まあ、後継者と見てもいいんではないかという、まあ、見解を明らかにしたということもあって、まあ、その後継者問題、かなり北朝鮮では進んでるんだと。そしてそれは、まあ、過去2回北朝鮮では後継者、が誕生した。キム・イルソンからキム・ジョンイル、キム・ジョンイルからキム・ジョンウンという、まあ、二回の後継過程があったわけでありますが、それを見てみても、キム・ジュエ氏がですね、キム・ジョンウン氏の後継者になる可能性というのは高いと、こういうのが、まあ、韓国の専門家の見解であったかと思います。振り返ってみますと、キム・ジョンイル氏がキム・イルソン氏の後継者になる過程というのは、まあ、非常に慎重な過程、まあ、時間をかけた過程であったとなると思いますが、まあ、それは、やはり異例な、前例のない異例なことをやるということで、随分時間をかけたという面が一つあったかと、まあ、韓国側は強調したわけですが、キム・ジョンイル氏の場合は、何せ、世襲ということになります。社会主義で世襲というのは、まあ異例中の異例、それまでの前例がないということになります。まあ結局、キム・ジョンイル氏は1980年10月の 第6回、朝鮮労働党大会に、まあ、いわば正式に後継者ということになりましたが、それぞれの後継のポストに就いたのは、キム・イルソン主席が1994年に死去して、まあ、それから3年後の1997年であった。まあ、17年、まあ、後継活躍がかかっているということになります。まあ、異例であると。で、金正恩氏のケースの場合は、時間はそれほどかからないわけですけれども、でも異例といえば、何よりも、客なんでないということです。おそらく、金正恩氏は、金正恩氏の、3番目か4番目か、まあ、わかりませんが、そういう息子ということになると思うんでありますが、そこではやはり、着なんでないということの異例というのがある。そして今回、キム・ジュエ氏がですね、まあ、後継者になるとすれば、これはまた異例であるのは、ジュエ氏が女性であるということでありまして、まあ、これも、初めての異例のことであるということです。しかも、今、ジュエ氏は、おそらく10代前半と見られておりまして、とても若いと。まあ、この点も異例であると言っていいんだろうということになります。まあ、しかし、韓国の専門家によりますと、今、ジュエ氏が後継者に決まったとしてもですね、実際、そのポストに着くのは、まあ、随分時間がかかる後になる。例えば15年ぐらい後になるというのも、決しておかしくないと。まあ、そうだとすると、まあ、キム・ジョンイル氏も、まあ、15年、17年かかってるわけですし、まあ、しかも、十数年、15年ぐらいかかるとですね、その時になれば、キム・ジョンイル氏も、まあ、30代に近くなるということでありまして、でそれは、キム・ジョンウン氏が、まあ、キム・ジョンイル氏の後継、ポストに就いた時の年齢と、まあ、ほぼ同じだと。ということにもなると。ということで、まあ、そこは、十分考えられるんだということを、まあ、強調しておりました。私も、キム・ジュエ氏が、後継者になったというのは、まあ、ほぼ確実なんだろうと今、考えております。まあ、北朝鮮はおそらくそのために、2021年の、8党大会、労働党の8党大会の時にですね、第一書記というポストを新たに作ったんだろうと考えられます。まあ、第一書記というのは、総書記の代理人という位置づけになっております。まあ、しかし、まだ、第一書記は空席ですし、しかも、5年も空席であることを見てみても、象徴的な、まあ、意味合いの強いポストだなと。ということが考えられますので、まあ、したがって、権力の階段を登っていく、政治局委員、そして政治局常務委員、あるいは、党の中央軍事委員会の委員というような、まあ、そういうプロセスを、過程を経なくてもですね、まあ、第一書記になることは可能ではないかということが、まあ、考えられるだろうと思います。まあ若いこともそう問題にならないのは象徴的であるということを権力を持たないんであれば、まあ例えばイギリスのビクトリア女王が、女王に就任したときは彼女は18歳だったわけでありまして、まあ権力がなければそれは十分可能だということになりますので、総書記の代理人としてキム・ジュエ氏がまあ、登場する。それ、しかしそれで後継者であることが明確になるということは、まあ、十分に考えられるんじゃないかと、私は見ております。まあ、しかも、我々はキム・ジュエ氏が10代前半だろうと、見てるというか、分かってるわけですけど、北朝鮮の一般の市民はそれを知らないわけですし、北朝鮮ではそれを公開することはないと考えられますので、まあ、そうであるなら、なおさら、キム・ジュエ氏がですね、 朝鮮労働党第一書記に就任するということもあり得るんじゃないかと。まあ今後、そういう形で、キム・ジュエ氏の後継者に、後継過程というものが、まあどのくらい加速化していくかということが注目されるかというふうに考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。